本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は旧約聖書のイザヤ書63章1節から6節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと旧約の1127ページです。司会者は新改訳聖書第3版でお読みいたします。エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着てくるこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は。正義を語り、救うに力強い者、それが私だ。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏む者のようなのか。私は一人で逆舟を踏んだ。国々の民のうちに私とことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり汚してしまった。私の心の内に復讐の日があり、私の贖いの年が来たからだ。私は見回したが誰も助ける者はなく、いぶかったが誰も支える者はいなかった。そこで私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流した。それでは立石先生に本日のメッセージをお取り次ぎいただきます。
皆さんおはようございます。旧約聖書からですね、メッセージを語らせていただいて、いるんですけども、この特に今日はイザヤ書のこの63からお話をさせていただきたいというふうに思います。最初田辺先生が、田辺さんがですね、もう先生みたいな感じだけどですから田辺さんがですね、先週来てほしかったというふうに言ってたんですが、私もグリーン地の教会で生産式があったりといろいろとあったんで来ることはできませんでした。でも私たちはですね、この生産式を行うときにいつも大体コリント人への手紙の第一コリントの11章を読んでいるというふうに思うんですね。でそのところで何を私たちはこう読むか、あるいはその確認するかというと、この生産式をいつまで続けるかということについていつも聞いてますよね。いつまでですか。主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですと、そういうふうにこう聞くわけですよね。生産式を行います。パンを裂き、そして杯を私たちいただきます。その度ごとに私たちは主の死を思い起こし、そしてその復活の奇跡をですね、心に刻むわけです。そしてそれを主の死を告げ知らせる、誰に対して告げ知らせるのかといったら、世の中に対して告げ知らせていくわけであります。いつまで。主が来られるまでです。クリスチャンの一番の確信は何でしょうか。それはキリストが再びやってくるということです。今日そのことを確信持ってアメンと言える人はこの中に多くいらっしゃると思います。でもそのことを本当に私たちは待ち望んでいるだろうか。そのことを真剣に考えているだろうか。その日がどういう日なのかということを思い巡らしているだろうか。その前にどのようなことが起こるのかを私たちはしっかりと学んでいるでしょうか。私たちの備えはできているでしょうか。そのことを今日ご一緒にこのところから考えてみたいというふうに思うんですね。 イザヤ書がこの聖書が書かれたのはですね、実はイスラエルの国が絶望的な状況になっていた時でありました。王たちは堕落し、偶像礼拝が行われるようになっていました。そして敵の国に蹂躙され、アッシリアに攻められ、北イスラエルに攻められ、そしてまた本当に国そのものが方向性を失ってしまっている、そのような状況でありました。エルサレムの栄光は輝いていなかったんです。シオンの栄光は失われていたわけであります。神の民と呼ばれていたイスラエルの人たちは本当は神様の栄光を受けてですね、光り輝いて世界に証しをし、世界に光をもたらすべき国であったにもかかわらず、イスラエルの国は嘲笑の対象、笑い者になっていたわけでありました。心ある人たちはそのことを憂い、本当に神様、そのように祈っていたわけでありますけれども、このイザヤはそのように残されている者たちに対して声をかけ、そして特にあの63章の前の章をちょっと見ていただきたいんですけども、62章を見ていただきたいんですけども、彼はこう語ったんですね。1節62章の1節に、シオンのために私は黙っていない、エルサレムのために黙り込まない。その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。6節飛んで6節ですけども、6節7節、エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない。このように語ったんですね。救いは必ず来るんだ、神様は憐れんでくださるんだ、そのメッセージを語り続けなければいけない。黙っててはいけない。見張りをしてなさい。今はすごく暗いかもしれない、力を失っているかもしれない、でも必ず来るから黙っててはいけない、証し続けなさい、神様を伝え続けなさい、そのメッセージをイザヤは語ったんでありました。その応答として今日の63章が来るわけですね。見張り人が大きな声で叫ぶわけです。エドムから誰か来るぞ、ボツラから真紅の衣を着て来る人がいるぞ、そのようにこう叫んでいるわけであります。そしてこの1節から6節のところが語られていくんですけども、このちょうど聖書の箇所からですね、作られている歌があるんですね。皆さん、ゴンベさんの赤ちゃんは風邪ひいたという歌、ご存知の方いらっしゃいますか。こんな、ゴンベさんの赤ちゃんが風邪ひいたって知ってますよね。あれ、もともとの歌は知ってますか。あのもともとの歌は、この実は右側の英語で書いてある、バトルヒムオブザリパブリック、共和国の戦いの賛美、ここから来るんですね。アメリカ人は結構好きだというふうに思います。ちょうど南北戦争の時にこう作られた歌なんですけども、この説はどこから取られているかというと、このイザヤ書の63、まあ厳密に言うと、イザヤ書の63を用いて書かれている黙示録の19章の言葉が元になっているんですね。一節見ると、 My eyes have seen the glory of the coming of the Lord。 これは My eyes have seen the glory of the coming of the Lord。 He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored ってこう来るんですけども、意味は私の目は主の栄光の到来を見たというわけですね。そして怒りのブドウの酒舟を踏んで、そこから汁が流れ出ていると、こう言ってる。He has loosed the fateful lightning of his terrible swift sword。 主の恐るべき剣がきらめいている。 His truth is marching on。 主の真実は前進し続けている。 Glory, glory, hallelujah。 ここは リフレインのところですね。Glory, glory, hallelujah っていうところですね。全部で6節あるんですけども、ここに参考で4節もちょっと書きました。He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. 撤退を絶対に叫ぶことのないラッパを吹き鳴らしている。He is sitting out the hearts, sifting out the hearts of men before his judgment seat. 主の裁きの座の前に人々をふるいにかけていらっしゃる。羊にするのか、羊なのか、ヤギなのか、人をふるいにかけているわけですね。Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. 我が心よ、主にすぐに答える準備をせよ。すぐに答えよう。Be jubilant, my feet. 私の足を喜べってわけですね。Our God is marching on. 私たちの神は前進し続けているからなんだ。このようにこの歌は訴えているわけであります。私たちがクリスチャンとしてこの地で歩んでいくときに、実は常に戦いがあります。信仰を保ち続けることの戦いがあり、教会は存続し続けることの戦いがあります。ちょうど旧約聖書のイスラエルの国が存続が何度も何度も危ういところを通ってきたのと同じように、私たちクリスチャンも自分の信仰生活を保ち続けることも、あるいは教会がその命を保ち続けることに対しても常に戦いがあるわけであります。皆さんの教会も今本当に牧師先生を早く来ないかと待ち望んでいる、そういった状況の中にあると思います。いろんな意味で不十分な、またさまざまな意味で本当に大変なところを通っていらっしゃると思います。グリーチの教会も今カツカツのところを通ってるんですね。伝道してもなかなか人々を応答してくるわけではない。福音を語ってもいや結構ですと言われてしまう、そういう状況の中で本当に神様と叫びたくなることがあるわけであります。いや叫ばざるを得ない、そういった状況の中に追い込まれていくのであります。教会は何度も瀕死の重傷を負ってですね来たんです。でその度にこの聖書の箇所はですね、人々に希望を与えてきたわけです。そして絶望的になっている状況の中で一生懸命神様に叫び求めると、本当に神様が助けをくださる、イエス様が本当に道から持ってきてくださる、それを繰り返し繰り返しイスラエルもそして教会も体験してきているわけですね。皆さんの個人的な生活の中にもそのような経験をなさった方もいるんではないかと思うんです。絶望的な状況になって本当に叫んだときに、神様が不思議な方法で助けをくださった、そういったことを経験してきたと思います。でも今日学んでいるところはその究極的な助けですね、究極的な助けについて語っているわけであります。預言者は一節でエドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着てくるこの者は誰か、その着物には意向があり大いなる力を持って進んでくるこの者は、正義を語り救うに力強い者、それが私だとこう言ってるんですけども誰だというふうに問いかけてるんですね。ここに出てくるのは戦いにおける勝利者でしょうか、敗北者でしょうか。圧倒的な勝利者としてやってくる者がいる、そのことがここに描かれているわけですね。この者は誰かという問いかけに対して実は返事が来るんであります。誰が答えているんでしょうか。メシア自身が答えているんですね。正義を語り救うに力強い者、それが私だ。 It is I、 私だというふうに答えているんですね。これはメシアが直接答えているわけであります。これが誰であるのかということについては、私たちはさらにこれがイエス・キリストであるということを知るわけであります。新約聖書の時代に生きている私たちはこの予言こそがイエス・キリストにおいて実現していくものであるということを分かるわけでありますけれども、ご一緒に黙示録のですね19章というところを開いてください。黙示録、聖書黙示録、聖書の一番最後の書物ですね。黙示録の19章の 11節から16節というところをご一緒に見たいというふうに思います。イザヤ書にはちょっと指を入れといてくださいね。ヨハネの福音書黙示録の19章11節から16節のところですね。新改訳聖書でご一緒に読んでみましょうか。3、はい。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物にも腿にも王の王、主の主という名が書かれていた。黙示録の文脈をご存知の方は、これがまさにイエス・キリスト、再臨のイエス・キリスト自身を指しているということをご存知だというふうに思います。この19章のすぐ後に出てくるのは黙示録の20章ですよね。20章は何の予告ですか？20章に何度も繰り返して出てくる言葉がありますよね。1年でしょうか、100年でしょうか、1000年でしょうか。これは1000年という言葉が何度も何度も出てきますよね。皆さんは教会で千年王国についてのですね、メッセージは聞いたことあるでしょうか。この地上においてイエス様が王として来られて、死者が蘇らされて、そしてこの地上において千年間の回復の時が来るということを聖書は語っているようです。この自然界、私たち今は本当に住めない星にしようとしているわけでありますけども、神の子供たちが現れる時に、救われた者たち、贖われた者たちが現れる時に、この地上に回復の時が来る。イエス様を王として、そして国々がイエス様に従うその日が来る。先ほどの賛美の中でもそのことを歌っていたんです。ですけども、その千年王国が来る前に19章が来るわけですね。で、19章は何を描いているのかというと、この地上において最後に起こる戦いのことについて書いてあるわけであります。人々が最終的に神様に対して、そして神様が立てられているメシアに逆らう、その時、それが最後の戦いということになるわけですね。ですから、このイザヤ書の63章のこの予告というのは、まさに終末における出来事、世の終わりにおいて起きてくることなんだということがわかるわけでありますけれども、さあ、もうちょっと御言葉そのものを見ていきたいというふうに思います。この一節もう一回戻ります。イザヤ書の63章の一節に戻りますけれども、エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着てくる者と書いてありますよね。エドムという言葉、どっかで聞いたことありますか？ボツラっていうのはですね、このエドムの首都なんです。キャピタルですね。で、ブドウが非常に多く取れるところだったんです。ブドウ畑がたくさんあるところだから、あちこちに酒舟があって、大勢の人がそこでブドウ酒を作るためにですね、ブドウを踏んでいる、そういった場所があったのがこのボツラでありますけれども、このエドムとそのボツラからということが書いてあるんです。このエドムはですね、赤いという意味なんです。赤という意味、レッドという意味ですね。で、エドムとはつまりエサオのことなんです。覚えてますか？アブラハム、イサク、ヤコブ、三代目がヤコブですよね。ヤコブには双子の兄弟がいました。双子の兄弟の名前はエサオでありました。エサオはしかしながらヤコブに騙されてですね、その豆で煮たこの赤いものがあったんですけども、その赤いのくれ、 そういうふうにこう言うわけですよね。狩りから帰ってきて本当に疲れているときにヤコブが彼を騙すわけです。これをあげる代わりに長子の権利を譲れっていうふうにヤコブに言われたときに、エサオは今の俺にとって長子の権利なんか何の益があろうかと言って長男のその立場を軽く見たんですよね。下げすんだんです。大切なものを大切にすることができなかった、本当にそれをそういった意味で軽はずみな男であった。それがエサオでありました。その後大変なことになって兄弟同士いがみ合うようになるわけでありますけれども、旧約聖書の中においてはヤコブとエサオはですね、最終的には仲直りするんですよね。覚えてますか？でも聖書全体で見たときに、このエサオの子孫、エドム人というふうに言われるわけですけども、エドムの人々は常にイスラエルに逆らう者、イスラエルをいじめる者として描かれているんです。出エジプト記のところでもイスラエルの民がですね、エジプトからこのカナンの地に戻ってくるときに、この土地を通らせてくださいとモーセが言うわけですよね。でその時にこのエドム人たちは、ならない、もし通るならば殺すと言って脅したんですね。いじめたわけでありました。ダビデも逆らってくるエドム人たちのことを、抑え込む、そういったことができたわけでありますけども、このネブカデネザルっていつの人か覚えてますか？イスラエルの国、ユダの国がバビロンに捕囚になってしまう時ですね。みんな連れてかれてしまう時に、このバビロン軍が攻めてきた時に、このエドムはイスラエルを助けたのではなくて、ネブカデネザルと一緒になってイスラエルを攻撃してですね、本当にイスラエル人たちを殺戮していく、そういったことをしていったわけでありました。バビロン捕囚の後、エドム人たちはイスラエルにも住むようになりました。イエス様が生まれた時の王様の名前は誰ですか？ヘロデ王ですよね。このヘロデ王というのはまさにこのエドム人なんです。イドマヤ人だったんですね。そのヘロデ王もまさに救い主イエス様の命を取ろうと一生懸命頑張ったわけですよね。ベツレヘムに住む2歳以下の男の子を皆殺しにするという、そういった暴挙に出たのがこのヘロデ王でありました。ですからエドムというのは常に神の民に逆らうもの、神の民を苦しめるもの、そういったものなんです。ですからそれをまあ霊的なエドムというふうに言ってもいいでしょう。単なるエドム人ということだけでなくて、常に神様の民を虐げる者たちのことを霊的エドムというふうに呼ぶことが多いわけであります。霊的エドムの背後にいる勢力は何ですか？当然のことながら悪魔、その人ですよね。そして悪魔は常に神の民であるイスラエルをいじめてきただけでなく、そのイスラエルから生み出されてきた教会をも攻撃して、教会の命を絶とうとして教会を苦しめてきたわけでありました。初代教会もヘロデ王にいじめられました。長い間ローマ帝国において教会は本当に迫害され、それでも生き延びていった教会に対して、じゃあ今度は中に入って中教会を中から突き崩していくという形で、この霊的なエドムは教会を壊してきました。今の時代になってプロテスタントで宗教改革起きましたけども、今度は本当に御言葉全部を信じないという、そういった不信仰の種をまくというような方法でエドムは教会を攻撃してきます。こんな書物私たちもう必要ない、これを真面目に信じるなんて愚かなことだ、そのような思想を教会に教え込んでいって、私たち知っているこの IB リーグの多くの教会は、多くの学校はです、皆さんご存知ですか？プリンストンにしてもハーバードにしてもイェール大学にしても、みんな牧師を養成するための学校として始められた学校ですよね。でもそれらの神学校が今一番福音そのものに反対する人たちを生み出しているわけであります。そのようにして常にこの霊的エドムは教会を攻撃し、そして私たちはその中で常に苦しんでこう来るわけでありますけども、そういう状況の中で叫びなさい、黙っててはいけない、神様助けてくださいと私たちが祈っていくときに、神様は本当にリフレッシングな時、助けを与えてくださるわけです。そしてこの世の終わりの一番最後にイエス様は来られる、そのことを言っているわけですね。さあ 一節のところを見てみると、エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着てくる者は誰か、真っ赤な衣を着てくる者って書いてありますけども、この赤いものとは何でしょう。二節でもこう聞いてますね。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏む者のようなのか。それに対する答えは何か。私は一人で逆舟を踏んだ。その逆舟っていうのは何か。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の衣を、着物をすっかり怪我してしまった。6節、私は憤って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流した。これは旧約聖書の怒っている神のイメージではありません。これはこれから起こることなんだということを覚えていただきたい。これはイエス様ご自身がなさることなんだということを私たち知る必要があるんですね。私たちはイエス様のことを考えるときに、私たちの What a friend we have in Jesus といって、本当に近いお方としてイエス様のことを感じますよね。このイエス様は本当に私たちにとっていつも共に歩んでくださる方。でも私たちはこのイエス様を見るときに、鉄の杖で国々を支配なさる王であるということも覚えておかなければいけない。裁きの権限を持っていらっしゃる王であるということを私たちはしっかりと覚えておかなければならないんです。裁く権利をイエス様は持っていられる方なんです。神の怒りの逆舟の恐ろしさというものをしっかりと心に刻んでいく必要があるんだということを私たち覚えたいと思うんですね。イエス様は最初に来てくださった時には裁くために来られたのではなかったですよね。イエス様が2000年前に来てくださった時には裁くためではなくて救うために来てくださったんです。自ら十字架にかかって自らが血を流して贖いの道をつけてくださったわけです。でももう一度来られる時には実は裁きをなすために来られるんだ。そのことを覚えましょう。およそ人間が犯すどんな罪も許されます。今日矢部兄弟が、ね、ここで子供メッセージしてくれました。良いことをしたら誰一人救われるわけではないですよね。どんな良いことを積んでみたところで神様からの救いはありません。でもどんな罪でも許されるんです。でもたった一つ許されない罪があるということを聖書は書いてありますよね。それは何だったか覚えてますか。何とかに逆らう罪ですよね。何ですか。聖霊に逆らう罪ですよね。それは許されない。聖霊はある意味で全ての人の中に働いてくださる方です。その聖霊の一番の務めは何でしょうか。罪について、義について、裁きについて世にその過ちを認めさせる。それが聖霊の働きです。神の霊は私たち一人一人の心の中に働いてくださる。それは正しいのですか。それは真実なことですか。それは嘘ではないですか。あなたが今行っているそれは神の目に正しいんですか。そのことを聖霊が促してくださるんですね。そのことを私たちの心に語りかけてくださるのが聖霊の役割なんです。罪を示してくださるんです。で、その声がかかった時に私たちは何かを選ばなきゃいけない。神様ごめんなさいというふうに言って悔い改めるのか、いいんだ、ほっといてくれ、これするのは当たり前だと言い訳をしてその罪の中にとどまるかという、その選択を私たちはすることになっていくのであります。これは全ての人の心の中で起きてくることですね。そして神様はかなり忍耐強い方です。子供を育てていらっしゃる方は、ね、分かると思いますけども、何度も何度も怒りますよね。そして何度も何度も逆らってくるし、でそれでもなんとかこう許していきながら、それでも正しいことを選んでいくことができるように促していくのが親の仕事かもしれません。それを鍛えていかなければいけないわけであります。でも親もあるところで そこまで言うか、ならば勝手にしなさいと言って子供を見捨てなければいけない日が来るわけです。大人になった時に、そしてなお逆らうことを選んでいく、そういったことが起きていった時には 好きなようにしなさいと言わなければいけなくなってしまう時が来る。聖霊は同じように私たち人間一人一人の心に語りかけてくださる。でもいつが最後か分かりませんけども、その細き聖霊の声に私たちが聞き従わず、悔い改めることをせずに、自分の罪の中にとどまることを選び続けていった時に、ある時に選べなくなってしまう、ある時にそれが確定してしまう日が来るんだということを、私たちは恐れを持って覚えていきたい。私たちの周りにいるクリスチャンでいらっしゃらない方々一人一人の心の中にそのことが起きていくんだということを、私たちは覚えていなければいけません。イエス様が来られる日は報復の日です。第二テサロニケちょっと見てみましょう。第二テサロニケの手紙、新約聖書の手紙の後半の方で、パウロの手紙の後半の方ですけども、第二テサロニケの一章、新改訳聖書ですと369ページですね。新改訳聖書第二版ですと369ページ、第三版ですと402ページですね。1章の4節から10節のところを私読みますね。第二テサロニケ人の手紙の1章の4節から、それゆえ私たちは神の諸教会の間で、あなた方がすべての迫害と患難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前でその御力の栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日には主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです、簡単の的となられます、とこう書いてあるんですね。報復の日が来る。その時には裁きが確定する。そのことがここで言われています。神は正しい方です。罪を放っておかれることはないのであります。私たちはこういうところを読むとですね、じゃあ神様のこと、イエス様のことなんか聞いてない人はどうなるんですか、そのように問いたくなりますよね。そうですよね。でもそういった人たちのことについては神様に委ねていくべきであります。それどころか聖書は何を言っているかというと、あなたはどうなのですか、そのことをまず聞いてくるわけですね。またそれだけじゃなくて、世の終わりについては麦と毒麦の例えがあるように、はっきりと自分たちが選んだことに対する結果が出てくる日が来るんだということが言われているわけなんです。世の終わりがいつ来るか、イエス様おっしゃったのは、福音が全世界に全てのために明かしされてから終わりが来るというふうに言ってますよね。ですから終わりの日にイエス様が来るときには、全ての人は福音を聞くチャンスが与えられていくようになるんだということも言われているわけです。その中で人々は何を選んでいくのかということが問題になってくる。そのことが起きるまではまだ麦と毒麦がはっきりしてないわけであります。麦と毒麦覚えてますよね。最初に麦がまかれました。でも夜中に悪者たちがやってきて毒麦をまいていった。天使たちはそれを見て、毒麦が生えてるじゃないですか。そうすると主人は言うんです、今毒麦を剥こうとすると良い麦も一緒に剥いてしまうかもしれない、だから今は待ちなさい、ちゃんと全部実ったらはっきりする。なぜか分かりますか。毒麦は黒くなるからなんですね。ちゃんとした麦は金色なんです。だから刈り入れの時期になると毒麦ってすぐ分かるわけであります。それを全部集めて、そして燃やすことができるようになってしまうわけであります。それと同じように
人の心はですね、世の中の一番最後になってくると、自分たちが選んだことによってどちらかになっていく、神様に従うかそうでないかということがはっきりとしてくるようになる、そのことを私たち覚えたいんです。皆さん、そういった意味で心の準備ができているかどうか、そのことを本当に私たち自分自身問うておきたいと思いますよね。イエス様にあるものは救われていきます。でもそういった日が来るんだということを私たち覚えておきたいと思うんです。黙示録の13章のところ、ちょっと恐ろしいところですけども、ちょっと見ましょう。聖書黙示録の13章、13章の15節から18節のところ、まあ、11節から読みますか。黙示録13章の11節から18節。また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような2本の角があり、竜のようにものを言った。この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。ちょっとストップしますね。この獣と言われているのは、キリストに逆らって出てくるアンチキリストのこと、反キリストのことですね。で、この反キリストと言われている人は、イエス様がちょうど十字架において死んで蘇ったのと同じようにですね、致命的な傷を受けて、しかもその傷から立ち直る、そういったことをしてみせるんだということをここで言っています。それは大きな惑わしになるわけですね。13節。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。またあの獣の前で行うことを許された印を持って、地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣の像に息を吹き込んだ。獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者は皆殺させた。また小さな者にも大きな者にも富んでる者にも貧しい者にも自由人にも奴隷にも全ての人々にその手の右の手かその額かに刻印を受けさせた。またその刻印、すなわちあの獣の名またはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある、資料ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である、と読んだことあると思いますけども、世の終わり、この反キリストに従わなければこの刻印を受けられない、この刻印を受けなければ物を売ることも買うこともできない、クレジットカードがやがてカードでなくなって私たちの手の甲とかあるいは額とかに電子情報が埋め込まれる日はもうすぐそこまで来てます。もう動物の世界ではやってるんです。便利ですよね。もしもう何も持たなくてもこう手をかざすだけでスーパーマーケットに行って買い物ができるんだったらなんと便利なことでしょう。でも全ての人の番号が登録される日が来て、そして反キリストに従わなければその刻印を受け入れられない、物を売ることも買うこともできない日が来る、もしそうであるとするならば、そしてそれが自分たちの信仰に逆らう反することであるとしたならば、そのようなプレッシャーがかかったときに皆さんは大丈夫でしょうか。イエス様に信頼を置いている人は大丈夫なんです。必ず助けられるんでありますけども、その日が来るということは心に刻んでおかなければならないというふうに思うんですね。さあ、もうそろそろまとめたいと思いますけども、イザヤ書に戻りますけども、この63章、もう一点とても大切なポイントがあります。この一節から六節のところで、この裁きにしろ救いの技にしろ、これがすべて一人で行われているものだということがわかるんですね。三節、私は一人で逆舟を踏んだって書いてありますね。五節でも、私は見回したが誰も助ける者はなく、いぶかったが誰も支える者はいなかった。そこで私の腕で救いをもたらし、私の行く通りを私の支えとした。救いはどんな時でも神様ご自身が一方的になさるものである。 人間は自分のことを救うことができないのであります。どんなに努力しても人間は自分で自分の救いをもたらすことはできません。神が一方的になしてくださること、これはキリスト教の一番中心的な教えであります。メシアはお一人でなさるんです。イエス様は弟子たちにここにいて私のために祈ってくれと言いました。その弟子たちはどうなったか覚えてますよね。寝てしまったんです。兵隊たちがイエス様のことを逮捕にしに来た時に残ったのは誰もいなかった、まあ、ヨハネは一緒についていった、あのペテルも一緒についていったけども、途中でイエスのことを3度知らないと言って逃げてしまった。イエス様はたった一人で十字架にかかられたんです。一人で世の罪を負ってくださったんです。そして今度戻ってこられる時にも一人で、もちろん天使たちを連れてくると書いてありますけども、お一人で、基本的にお一人でこの裁きをなさる、そのことがここに書かれているわけであります。イエス様はご自身は一切の権威を与えられている方です。裁く権威も許す権威もすべてイエス様にあるわけであります。この方が来られるわけです。来るのであります。そして最後のポイント、この復讐の日、贖いの年ということが書いてありますけれども、4節ですね。私の心の内に復讐の日があり、私の贖いの年が来たからだと。ここではもう過去形のように書かれていますけれども、これから来るわけでありますけれども、復讐の日は、復讐については日という言葉で表現されてですね、短い期間をですね指しているわけですね。本当にこの地上におけるその復讐の日は短くしてくださるんです。でも贖いは年というふうにこう言って大きな差があるわけですよね。長い期間ということが言われているわけです。黙示録を読むときに、その復讐の日は7年間の大患難のとき、世の終わりに一番7年間の苦しいときが来る、人々が本当に神様に逆らうときが来るんだということが言われていますけれども、その後に来るのは、イエス様が来られてから来るのは千年もの長きに続く王国が続くんだということが予告されているわけですね。その時が来る、その時が来る、それを今日しっかりと心に刻んでいきたいと思います。私たちが毎月毎月聖餐式を行う時に、主が来られるまで主の死を告げ知らせると、そこで言われていることはこのことなんだということ、このことを私たちは希望として持っているんだということ、その私たちは希望を捨てずに歩んでいくということがとても大切です。そしてこの62章のところで進められていたように、常に見張りをし、黙っていてはならないということです。それが私たちの使命ですね。エルサレムの城壁に立って救いが必ず来るんですよということを、私たちは力の限り叫び続けなければいけない。待ってるんですよ、必ず来ますよ、裁きが来るんですよという、その裁きについても私たちは語り続けるべきなんであります。船がどんどんどんどん滝に近づいているとしたら、対岸にいる者たちはその船に乗っている人たちに対して何を叫びますか。危ないぞ、危ないぞって叫ばないでしょうか。そのまま行ったら滝に落ちるんだぞって言わないでしょうか。イエス・キリストを知らずに過ごしている人たちがいる。特に私たちの同胞の日本人たちは本当にイエス様のことを知らない、そんなの関係ない、私たちはいらないと言って来た民族でありますけれども、その方々にこの福音を伝えることをなくして、私たちは自分たちの使命を全うすることはできないのであります。その意味でイエスを待ち望む、本当の意味で待ち望むものとなっていきたい、そういうふうに思うんですね。真紅の衣を着て来るこの者は誰か、イエス様である。そのことをここに刻んでまいりましょう。黙祷いたします。天のお父様、あなたのお名前をこれより賛美いたします。私たちの教会は小さく、力がなく、本当になかなか前に進んでいかない、そういった状況の中にあります。日本のほとんどの教会がそのような苦しみの中にあります。でも神様、私たちはそういう状況の中にあっても黙っていてはいけない、黙り込んではならない、そのことが命令されている、そのことをもう一度今日心に聞きました。 救いが来るということ、裁きが来るということ、救いがもうすでに到来しているということ、それを私たちの口からとどめてしまうことがありませんように、私たちを主よ、本当にあなたの御霊で満たし、福音を伝え続けるものとしてくださいますように、心からお願いいたします。この高峰の教会を通して、一人でも多くの日本人の方々がこのメッセージを聞き、悔い改めてあなたに立ち返ることができますように、あなたがあなたの御霊を豊かにこのところに注いでくださいますように、近隣の日本人教会一つ一つを、グリーンイチの教会も、ハーツデールにある教会も、ユニオン教会も、ニュージャージーのそれぞれの教会も、フィラデルフィアの教会も、ワシントン、ボストンにある教会も、この東海岸全域にある日本人教会一つ一つ主よ、あなたが豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。日本の民族にあなたのリバイバルをどうぞ送ってくださいますように、これよりお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。